陽光単身笑顔がええやん。本日は大阪府立八尾高等学校の方に取材で伺っております。男子卓球団体戦で見事近畿大会出場を決めた3年3組辻浩太さん、そして3年5組森本孝樹さん、3年7組小谷優斗さんに今日お越しいただきましてお話を伺っていきます。また顧問の理科教諭であります小川泰治先生にもお越しいただいておりますので、お話一緒に伺っていきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
では今回卓球はですね、男子ダブルスに続いて男子団体戦でも近畿大会への出場を決められたということなんですが、予選会での試合内容についてお話を伺っていければなと思います。森本さん、卓球の団体戦についてまず基礎的なことを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まず卓球の団体戦っていうのは5回試合があって、
はい、
そのうちの3回先に勝った方が勝利できます。でまず1番2番がシングルス、3番目にダブルス挟んで4番目5番目にまたシングルスがあって、その中で3本先に取れたら勝ちになります。ダブルスっていうのはやっぱり試合前とかに決めとかないと当日に合わせると難しいので、そのダブルスに出る人はそのダブルスの練習もしつつ、その団体戦に出る他のメンバーはシングルの練習で、
まずそこで基礎をしっかり固めるということですよね、はい、続いてなんですが小谷さんにお伺いしてもよろしいでしょうか。個人戦と団体戦、これの違いって何かあるんですか。
あの個人戦はやっぱりどうしても一人でやってる感覚が強くて、
はい、
まあ、結構一人でやってるので不安になることとかもあるんですけど、
はい、
団体戦やと他のチームメンバーとかも一緒にいたりして後ろから応援してくれたりするので、やっぱり気合が入るので。
全然違います。
はい、
なんか個人戦の時っていうのはどういった緊張感があるんですか。
やっぱり一人でやってるので応援してくれたら、あ、やっぱ自分でやってることがこれ正しいんやみたいな感じで試合中も分かるんですけど、ほんまにこれでいいんかなみたいな感じで不安になったり、あと後ろから励ましてくれる人とかいると気持ちが違うんで結構やるぞって感じになって、
まあ、そういう支えがあって頑張れるっていうところがあるっていうことですよね。この試合前とかに何か大事にしていることとかはあるんですか。
やっぱりいきなり試合に入るとどうしても緊張してしまうので、試合のイメージとかはしっかり考えてから試合に入るようにしています。
近畿大会出場までの経緯について教えていただいてもよろしいでしょうか。
僕たちの学校はシードとかは特になかったので、普通に一次予選の時から行って、
はい、
そこで、最後まで勝ち進めたらその時点でベスト16が決定して2日目二次予選みたいなでその先の試合をするんですけど、
はい、
でまず二次予選に行けるように1日目、やっぱり団体戦なんでその、まあ、全員が勝てるようにその自分の出るシングルスやったらシングルのやつで、ダブルスやったらダブルスで勝てるように練習します。
この近畿大会っていうのはいつ行われるんでしょうか。
7月16日
に開催されるんですね。ここに向けて皆さん今一つになって頑張ってると思うんですけども、今行われているそのここに向けての練習メニューってどういったことをされているんですかね。ちょっと教えていただいたりしますか。
基本的になんか絶対にこれをしろっていうのは決められてなくて、その自分たちが練習している中でとか試合出てる中で、
はい、
その自分たちで課題を見つけてそれを課題練習っていう形でその自分たちの弱点を克服して試合に勝てるように練習してます。
じゃあその基本メニューみたいなのは決まってるわけではなくってことなんですね。 ありがとうございます。じゃあこの近畿大会、この7月16日に開催される場所ってどこになるんでしょうか。
兵庫県のグリーンアリーナ神戸です。
兵庫県のグリーンアリーナ神戸というところで開催されるということですね。この試合に挑むにつれて目標とかあと意気込みなんかありますか。
初めて今回僕たちは出るので近畿大会にもうどんな雰囲気かもあんまり分かってないので、とりあえず1日目初戦をしっかり勝ち抜いて2日目に行きたいなと思っております。
ぜひ皆さんと一緒に 力を合わせて頑張ってくださいね。
はい。
ではライバルだと考える大阪の高校、そういったところはあるんでしょうか。
金岡高校というところがあって、
はい、
前もその一次予選の2時に行く学校を決める決定戦で対戦させていただいたところがあるんですけど、
はい、
まあ、その学校とは日頃からも練習試合とかよくに一緒にさせていただいていて、まあ、結構縁のある学校だったんですけど、まあ、そこで一次予選の決定戦でやらせてもらって、はい、結構ギリギリの試合になって、5本取れば勝っちゃったんですけど、もう2対2までもつれて、最後1本どっちが取るかみたいなところまで行って。
お互い強豪だからこその試合ですよね。すごいですね、それは。まあ、そことじゃあずっとライバル意識しながら頑張っていきたいということですね。
はい、
ありがとうございます。で、皆さん今3年生ということなんですけども、希望、その卓球も含めて大学に行って何がしたいだとか、どういう将来を思い描いたりするとか、そういうことを教えていただいてもよろしいでしょうか。
僕は大学では物理の研究がしたくて、卓球メインではないんですけど、大阪大学を志望しています。
森本さんの将来の夢ありますか。
今の段階では明確にその将来こうしたいっていうのはあんま決まってはないんですけど、
はい、まだこれからやりたいことを見つけていくっていうことですよね。はい、ちなみにじゃあ大学に行っても卓球は続けますか。
サークルとかではやろうかなって思ってます。
小谷さんはどうですか。
僕は将来市役所で働きたいなと思ってて。
市役所、
はい、
またそれはどうしてですか。
公務員になりたいなって思ってて、でそこで市役所いいなと思って。
じゃあ、公務員になる夢と卓球は続けていかれますか。
大学でも卓球は続ける予定で、部活に入ろうと思ってます。
卓球をやりながらその市役所に就職できるようにぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ではですね、ここで顧問の先生にもお話を伺いたいと思うんですけれども、顧問の小川先生から見てですね、団体戦で近畿大会出場を決めた選手の人となり、メンタルについてのお話、そういったところをお伺いしてもよろしいでしょうか。
今日喋ってる3年生3人は、その最後の近畿大会の決定戦で、全員シングルス勝ったので、
はい、
それで近畿大会決まったっていうところなんです。
はい、
で、辻井君は、去年 その先輩の引退試合とかその後の新人戦でもそうだったんですけど、
はい、
序盤リードしてて最後逆転負けするっていうパターンがずっと続いてて、
はいはい、
で今回の大会も先にもうマッチポイントを握られて、あと1点取られたらもう負けやっていうところまで追い込まれてたんですけど、
はい、
そこから吹っ切れて強気なプレーを最後できて、終わりよければ全てよしじゃないですけど、最後しっかり自分が一勝を取ってきて、近畿大会決めたっていうのは、彼のかなり自信になるんじゃないのかなっていうのは思います。
他の方についてはどんな感じですかね。
森本君は、普段からこう、物事をこう広く広い視野で今、すごく細かいところまで気づくような選手で、だから試合中も割とこう自分のペースで、相手のペースに飲まれずに自分のペースで相手をこう観察しながら、最後までこう地道に戦っていくのが得意な選手なので、こう競り合いになった時に今までの去年の大会とかもそうやったんですけど、競った場面で最後勝ち切ってくれるっていうのが多くて、今回も相手のかなり厳しいかなっていう実力差が結構ある選手と当たったんですけど、団体戦っていうのもあって勝ち切ってくれたっていうのはすごく大きかったかなと思います。
もう一方いらっしゃいますよね。
はい、で小谷君は、彼キャプテンなので、
はい、
最後5本戦う中の一番最後に彼を出して、
はい、
でもう最悪その2対2で最後回っても、もう部長の彼に任すしかないかなっていう思いで、オーダーは作って提出したんですけど、で相手もなかなかこう、2年生の強い選手で、
はい、
こう一進一退の攻防をやったんですけど、やはりこう団体戦の独特な雰囲気というか、相手も緊張していたのか、逆に小谷君がこう最後思い切ってプレーできたっていうところもあって、ちゃんと勝ってくれたっていう 期待に応えてくれたっていうのはすごくありがたかったかなって思います。
では今後ですね、先生が卓球部で育てたい生徒像、イメージについて教えていただいてもよろしいでしょうか。
公立高校でやはり練習環境もかなり恵まれてる方ではないので、正直平日は週2回とかしかやっぱ練習できない、限られた時間と限られた環境の中で、自分たちが目標設定をして、で、さっき途中でも出てたと思うんですけど、練習メニューも基本的には自分たちが考えてるというところで、ヒントはあげたりするんですけど、やっぱり自分たちで考えて、自分たちがどうありたいかっていうのをしっかりイメージして、で、それに向かって行動できるような選手になってくれたらいいかなっていうところは、それはもうずっと顧問になってから思ってるので、今後もそういう選手が増えてくれたらいいなと思ってます。
ありがとうございます。八尾高単身笑顔がええやん、本日は大阪府立八尾高等学校の卓球部の皆さん、3年3組辻光太さん、3年5組森本貴樹さん、3年7組小谷優斗さん、そして顧問の小川大志先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。